エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。創世記5章24節。今日は創世記の4章5章に記される系図をもとに、神と共に歩む幸いという題でお話しいたします。聖書の最初に出てくる夫婦はアダムとエバで、その子供たちがカインとアベルです。お兄さんのカインは弟アベルを殺してしまいました。そして神様の元を去っていきました。その後カインの子孫が系図として記されます。カインは町を建てますが、その町の名前を自分の息子にちなんでエノクとつけました。そしてこの系図はレメクという人の言葉で終わっています。このレメクは剣で力を振るい、自分に危害を加える者はたとえ少しであっても容赦しないと豪語した人物です。さてアダムとエバの間には新たにセトという子供が生まれますが、聖書はその後五章からこのセトの子孫を系図として記していきます。そしてこの系図はノアに至ります。ところでセトの系図を読んでいきますと、大きな特徴があります。例えば6節から8節を読み立ちますが、セトは105歳になった時エヌシュを設けた。セトはエヌシュが生まれた後807年生きて息子や娘を設けた。セトは912年生き、そして死んだ。この後も同様に、誰々は何歳になった時誰々を設けた、誰々が生まれた後何年生きて息子や娘を設けた、何年生きそして死んだという形で系図が続いていきます。900何年、800何年、700何年という、大変な長寿が記されます。そんなことがあるだろうかという、そういう議論は今日はここではいたしません。とにかくとても長い年月生きたということは記されています。そしてそれぞれの最後はそして死んだと繰り返されています。さらに先ほどのノアについては、主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けたと記されています。つまりこの系図はこのような長い期間の歩みを、人生のロークが長く続くという意味で記しているのです。長い間額に汗して働き、海、苦労し、そして土に帰る、その繰り返しとして描いています。このより働く苦悩の人生、慰めが欲しい、そのような長い人生として表現しているのです。そんな中で一人の人が記されます。それが5章24節に出てくるエノクです。カインの息子にエノクという人がいましたが、こちらはそれではなくてセトの子孫のエノクです。セトの子孫のエノクはカインの息子のように自分の名前にちなんで町に名前が付けられるといったことは書いてありません。しかも彼は365年生きたとあります。これでも私たちの目から見ると長いのですが、セトの系図の他の人たちと比べると随分短いのです。800年とか700年を超える人たちの中で、その半分ほどしか 生きていないのです。そういう意味ではとても地味で、何を残したかわからないような人です。しかしこの絵の具に関しては、神と共に歩みとあります。彼の人生は神と共に歩む人生だったというのです。そしてその最後は、神が取られたのでいなくなった、彼の最後については、そして死んだではなく、神が取られたのでいなくなったと記されています。どうしていなくなったのかというと、神と共に歩んだこの人は神が取られたのだ、そういう他はない、そのような周囲の人たちの驚きすら読み取れるのです。いなくなったその空席についての驚きは、カインの子孫の最後のところでその言葉が出てきたあのレメクについては記されません。剣でみんなを脅して支配したようなレメクがいなくなっても、周囲はむしろほっとしたのではないでしょうか。これに対して、神と共に歩んだエノクの生涯は短いものでしたけれど、周囲の人々の目を天に、すなわち神様に向けさせたのです。永遠に生きておられ、私たちを生きている時も死んだ後も共にいて支えてくださる神様に人々の心を向けさせたのです。その意味でとても大きな影響を、足跡を人々に残したのです。ヘブライ人への手紙の11章5節にこうあります。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。ですから私たちにとって豊かで意味深い人生とは何か、それは神と共に生きる人生である、そう聖書は語るのです。地上の労苦を神様に支えられ、神に喜ばれて生きる、さらにやがて天の御国、もはや死もなく涙もないところで永遠に神の祝福の中を生きるのです。それが神と共に生き、神に取られる幸いな人生です。